まあ、カメモクラブコンセプトについてちょっといろんなことを、楽しく話してみようと思います。
はい。
で、コンセプト、いや、これコンセプトって、あの、このコンセプト講座みたいなの作るとか言ったら、うちの奥さんが、うん、それは参加したいって言ってて、で、もともと結構大きな企業のその経営幹部、経営系のなんか部署、なんたら戦略本部とかいういかつい名前の部署にいてたから、うん、まあ、大阪、結婚して大阪来ることになって、そこの部署から大阪の支社の方に来たけど、なんか、まあ、要はさ、コンセプトを作ったらしいの、そこで、コンセプト、はい、で事業コンセプトとか言ってて、うん、でやっぱそのコンセプトが良ければ良いほど、その社内で情報共有するスピードは上がるし、
うん、
モチベーションは上がるし、
うん、
なんか成功率っていうかな、その事業の成功率も上がるみたいなのがあって、やっぱコンセプト作るっていうのが、
うん、
でもそれがなんか、秘伝みたいな感じで、秘伝っていうのはなんか作るステップはよく分かんなかったね、
うん、
どんな風にどんな順番で作ればいいかとか、
はい、
なんかひらめきに頼るしかないみたいなところがあって、それが、はい、そのもっとちゃんとどういうふうに作るかがなんか論理的に分かるのはちょっと興味深いみたいなこと言ってて、
うん
うん、それはそれやったら行きたいみたいなこと言ってて、
うんうん、で、そうですね、
そうそう、だからこうコンセプトっていうのは一体何かっていうことをちょっと最初に説明しようかなと思ってて、
はい、
で、あのJ. エイブラハムって人がいて、この人が結構面白いこと言ってて、
うん、
まあ、マーケターですごいものを売った人だけど、この人がコンセプトさえ良ければ、
うん、
多少セールスがまずかったり、
うん、
何セールスがまずかったりコピーがまずかったり、
うん、
ちょっとした不手際があっても物は売れるとか言ってたよ、
うんうん、
すごくない？なんか
本当ですか？
本当本当。
物が良くなくてもですか？
物が良くなくても、まあまあまあまあ、
うん、まあそれぐらい大事っていう。
そうそうそう。例えば、うん、iPhone 初代ってさ、
うん、
言ってなんすごい数売れたね、なんだかんだで。
はい、めっちゃ分厚いやつですよね。
分厚い、まあ今のに比べたら分厚いけども、当時からしたらすごく画期的なわけよ。
はあ、
で、iPhone っていうコンセプトやった。もうあの会社はすごいからさ、あれ、うん、iPhone はコンセプト何言ったら iPhone やけど、
うん、
それをさ分かりやすくさ説明してさ、そのジョブズがプレゼンして、うん、まあ電話と iPod 音楽聴くやつとインターネットコミュニケーションって言ってウェブページ見たりするっていうやつが3つのデバイスに大体今なってるけど1個だよって言って説明して、それが iPhone だって言って、
うんうん、
で iPhone でもして、結局なんかフォンってついてるから電話ではあるんやけど、うん、i がつくことによって、
うん、
なんか、あ、その全く新しい、
うん、
もうなんか次世代の電話なんだなっていうことが、うん、あのネーミングからも完全に理解させてしまったから、
うん、
もう iPhone って言ってて、
はいはい、
でちょっと面白いのが、そのほら iPhone ユーザーってさ、自分の携帯のことスマホって言わないでしょ。
ああ、確かに。
iPhone っていう。
確かに確かに。
でもその他大勢のその Android 携帯のことはスマホって呼んでしまうっていう。
うんうん。
俺のギャラクシーって言ってるやつで聞いたことない。
はいはい。
なんか聞かへんや。
うんうん。
だからそれがコンセプトの力。やっぱり iPhone っていうネーミングに全部コンセプトが入ってて、
うん、
だからそのなんていう、もうそれで。もう iPhone って言ったらあれってすぐ分かるし、
はいはい、
スマホってスマホみたいなのが出てきた時になんて説明されたかったら iPhone みたいなやつの他社の iPhone みたいな、
アップルの i じゃない iPhone、
そうそうそうそうそう、てかいう説明最初出始めた時さ、
はいはい、
言い出してさ、
うん、
何スマホってスマートフォンって何って言って、うん、スマートの電話って何やみたいな、分からんかったよみんな、
はいはい、
今でも分からんくない？スマホってさ、スマートフォンの略でさ、
うん、
スマートな電話やで、
はい、
なんかスマートな電話ったらなんか細長い電話と思うやん、なんかその今でこそさ、
あ、
今でこそさ見てるから分かるけどさ、
うんうん、
その出始めた時にスマホ言われてもさ、
はいはい、
何やろってならへん、なんか、
うん、なりますね。
でも当時にちょっとバックカムバックしてさ、その iPhone 全然知らんくてさ、
うん、
なドコモからスマホが出ますって言われて、うん、じゃあスマートフォンをリリースしますとうとうみたいな言われたら、
うん、
誰がさその今のさ iPhone 型っていうのは、うん、iPhone 型って言ってるけど、
うん、
そんな感じで実はそのいいコンセプトだっただけ本当に iPhone
がすごいですね、うん、いやなんか今笑ってて結構面白くなってきたんですけど、
うんうん、
iPhone が出たからなんかフォンがついてるから電話だけど i がついてるだけで、
うん、
なんか違うものに感じるっていう、
う
んうん、で iPad とか
そうそうそう
i なんとかってついたら下手な話なんか i カップみたいなコップが出たら
そうそう
なんかコップじゃないんだろうなみたいな
そうそうみんなそんなんで i がついた i から始まるもんをあのアホみたいにあの商標登録しまくってたりね中国のなんか誰かが
あそうなんですか
そうそうそう、でもう何でも愛をつけて全部商標登録するとかいいややこしいことが発生してるけど、
はい、まあ、それぐらいコンセプトが
そうそう
しっかりしてればお客さんからしたら、
うん、
おすごいって
そうそうそうそうそう
愛がついてるだけなのに、
うんうん、
確かにすごい、
うん、でそんな風にしてそのやっぱり ネーミングを新しく作ったことが、
うん、
やっぱすごいしその新しくできたそのネーミングを説明するときにジョブズがうまく説明して、
うん、
もうその電話の世界のブレイクスルーだよっていうのをバシッてそのいいプレゼンしてあの iPhone2007 かななんかで検索すると YouTube の英語がほとんどやけど、うん、それでももう分かりやすいプレゼンであれでもコンセプトをバシッと伝えてしまったからもう後の人はみんなそんな風にして、
うん、
iPhone みたいにとかさ、
うんうん、
言ってるってことかな、うん、でそうそうだからそれがやっぱコンセプト
の
力すごいすごいなと思ってて、うん、でじゃあさでコンセプトを実はしっかりさせると伝えやすいっていうのもう一つ例があってでダイハードって知ってるやんダイハード、うん、今リュウ君の年代やとまだなんかちっちゃい子供の時に多分出てきた映画よ、
うん、
ダイハードでもそれぐらいヒットして知ってて、
うん、
なんかほらしがない刑事があのなんか事件に巻き込まれていやいやその望んでないけど戦わなあかんくらって一生懸命戦ってなんとかするっていう、
うん、
しかもボロボロになりながらみたいな、
うんうん、
でそういうのはみんな分かってるから、
うん、
その実はロックっていう映画があってそれはアルカトラズ島って言ってサンフランシスコの沖に、うん、昔あのすごいこう極悪人を閉じ込めとく刑務所があって、
うん、
でサンフランシスコってすごい海流が速いんよ、
うん、
湾はサンフランシスコ湾に行ったことあるんやけど、
うん、
あので夏でもその冷たい海流が冷たくて長いあの速いから脱走してもなんか途中でさ力尽きてさなんか流されて死んじゃうらしくてそれで脱出不能のそういう場所としてまあ観光地にもなっててで
観光できるんですか
観光できる俺行こうと思ったらなんとあのダフ屋がなんかダフ屋って言ってあのチケットをさ勝手に買っといて高く売りつけるやつらがいるのね
極悪人です
そうそうあいつらそうそうあいつらアルカトラズ島にこうね、あの縛り付けとけとか思うけど、
うん、
そうそうダフ屋がいて、
はい、
なんか7ドルかぐらいの、
うん、
9ドルかなんかのチケットなのに、
うん、
なんか49ドルとか、 なんか60ドルとか謎、で
めっちゃ高いっ
すねそうそうでそれをなんかねでそれでなんか何日前とかまでしか買えないらしくてだから3日か4日後やったら買えるよね確かチケットは、うん、でもそこまでは全部なんか買われててダフ屋に、
うん、
ですごい値段で、
はい、
わけわからんと思って、
はい、
でそんなバカらしいから、
うん、
僕は結局なんかでもうその滞在の日数も決まってたから、うん、結局行かなかったけど、
はいはい、
知り合いの人はそれでも買って行ってた
極悪の人たちが閉じ込められて島がある
そうそうそう、うん、まあダフ屋は悪いやつだっていう話ですけどでそれでそのアルカトラズ島でがあってそのアルカトラズ島で、
うん、
ダイハードっていう説明をしたのザ・ロックっていう映画は
ああなるほどは
いでどういうことかって言ったらって言って説明するわけそっから、
はいはい、
じゃあもうその時点でもう伝わってるのほとんど雰囲気が、
うんうんうんうん
アルカトラズ島でなんか巻き込まれんねんなみたいな、
うんうん、
でしかもめっちゃこう すっごい優れた刑事とか、うん、そのスーパーマンがテロリストやっつけていくっていうよりはもうなんか吸ったもんだしながらやるんやろなみたいなのが伝わってて、でじゃあ実際映画どんなんだったかっていうと、そのなんか唯一アルカドラーズ島からこう脱出したそのことがあるそのショーン・コネリーが主人と、まあ、ニコラス・ケイジって言って、これはなんか FBI の、 その技術部門の人で、ロケットとかをこう分解したりできる能力がある人で、でも戦ったりするのはもう全然ダメみたいな、でその2人が特殊部隊にその連れられて、そのアルカトラズ島を占拠したテロリストと戦うみたいな、でついて最初の作戦の時にあの完全に罠にはまって、で特殊部隊全員死んじゃってみたいな、で特殊部隊が全員死んじゃったから、よしと、もう俺は知らんと、ショーン・コネリーは帰るって言って帰ると、帰ろうとして、待ってくれとか言いながら、でもそのニコラス・ケイジはなんか なんだか、なんかそのいろんな理由があって、ちょっと俺はもうじゃあ分かった、一人でも頑張るぞとか言ってるんだけど、まあ全然その戦う能力がないから、でミスしてバレそうになると、でその時にもうあいつって言って、仕方ねえって言って戻ってきて、だからニコラス・ケイジは弱いし仕方なく戦いに行くしと、でそいつを結局見捨てりゃいいんだけど、ショーン・コネリーは見捨てられなくて結構手伝うみたいな感じで、いやいや戦うみたいな、そういうなんかストーリーを説明するわけ、その後、そしたらもう映画見てる側はよく分かって、いろんなところも想像して、てかその想像するっていうのはアイデアを出せるようになって、あじゃあこうしたらああしたらってみんなアイデアを出すっていうことで良いコンセプトが作れれば、
あなるほど、
伝えるのは簡単になるし、さらにアイデアをどんどん出しやすくなる、
ああ
したらどうこうしたらどうってみんな言えるし、
はいはい、
でそうやってアイデアがたくさん出てくればくるほど、実現したいと思うや
ん、
なんとかして、でなったらその実現不可能なところのちょっと難しいなっていうレベルのものをよくいいコンセプトでもしまとめ上げることができたら、不可能を可能にするっていうことすら出てくるっていうのは、その良いコンセプトがあれば、だからそのコンセプトっていうのをこうしっかり決めてしっかりさせるっていうのはかなり重要、
ああなるほど、
そうだから、でそういうふうに考えると結構ヒットしてるものってなんかなんだかんだ言ってコンセプトがすごいしっかりしてる、でそのじゃあそのうちの一つとして、7つの習慣とかいう本があって、7つの習慣聞いたことあるやろ、
はい、
で7つの習慣っていうことでさ、なんかもうコンセプトになってるけど、なんか7つやったら成功なんやなみたいな、でこう面白いのが、聞いたこと本読んだことない人も聞いたことがあったりとかして、覚えててみたいな、でそういうふ
う
になんかいいコンセプトっていうのをパーンと作ってあげれば、本読んでない人もタイトルしてたりとかすると、まあ読んだけど僕覚えてないんですけど7つ何か何だっけみたいな感じですけど、
なるほど、
でそんなふうにしてその本当に良いコンセプトっていうのをするとその広まるとか、でじゃあそういうコンセプトどうやって見つけんのって言ったら、なんかひらめきとかさ、なんかうーんって考えたらある日突然訪れるみたいな風に考えられてるけど、実はそのコンセプトっていうものの構造を考えてあげれば出すプロセスも分かるわけよ。
ひらめきじゃないんですか？
ひらめきっていうのは、その言ってさ、論理的に、あそうそう、ひらめきっていうのは、論理を突き詰めた先にあるもんだよね。
ほ、
なんかよくあるやん、なんか なんかほら、ひらめきとか最後のその
直感みたいな
感とかっていうのは、その本当にそういうのを使う人たちっていうのは、論理を突き詰めて突き詰めて突き詰めて、その先に勘を使うやんか、ひらめきもその先で頼るんよ。
あ、将棋の人とかそうかもしれない、
ね、将棋とかもそうかもね、でそれがほら勘っていう、勘を最初にする人たちってさ、絶対将棋上手くなんないじゃん
違いますね、勝てるわけないです、
ね、直感みたいな全然、だから実は直感とか勘っていうのは、まあ、脳的に言えばさ、膨大なその可能性をさの中からさ、まあ、ヒューリスティックスってか言うけど、なんか発見をするわけよ、なんか特定何回かのシミュレーションによってバーンって、その それを引き起こすにはもう徹底的に論理的に考えるしかないっていう、
うんうん
うん、で一つはひらめきってそもそもそういう風な現象ですよと脳的に言えば論理の先これは経験則でもみんな言ってるし、
うんうん
うん、だからなんか最初に直感的にとか言われた時になんか説明しろって言うやん俺よく、
うんうん、
じゃあ何でか説明してくれみたいな分からへんとぼやじゃ嫌だからちゃんと説明してくれって言ってんのは説明をしっかりする中で論理を突き詰めてその先に行ける可能性があるわけ。論理で突き詰められる限界まではやらないと絶対そのいいものは出てこないから、うん、でそれをすると であとはそのコンセプトってそもそも何って言ったら、
うん、
そのなんていうかないろんな要素があるんだけどそれをある特定の方向から見て一つにまとめ上げてるのがコンセプトなわけよ。まあ日本語では概念っていうやん。概念っていうのはさいろんなものをひとまとめにしたものを概念っていうやん。例えば椅子っていうのは概念やんか、
うん、
じゃあ椅子っていう概念を確立してしまえばさ人も椅子にできるじゃない。
ああはいはい。
とか空気椅子とか言ったりもするやん、
はいはい、
トレーニングの時に空気椅子、うん、椅子ないっていうさ椅子があるように座るみたいなのをさ、
うん、
空気椅子って呼んだりもできるわけだし、
はいはい、
で椅子もなんかベンチ型から丸いやつから、
うん
ね、子供用の椅子から切り株を椅子にしたりとか、
うん、
なんか椅子という概念が手に入れば、うん、いろんなものがそのを全部椅子って呼んでるわけやんか、
うん、
一つの椅子という呼び方をしてるってことから考えたら、
うん、
コンセプトっていうのはいろんな要素をひっくるめて一つと何かとしてまとめ上げることがコンセプトなわけよ、うん、
はいはい、なるほど。
でじゃあそういうふうに考えた場合例えば、友チョコっていうのかなんか知らないけど呼び方
バレンタインの時にあげる。
そうバレンタインでバレンタインっていうのも今一つのコンセプトなんか、
うん、
バレンタインってさあれ何由来ちょっと分かんないんだけどさ昔間違って宇宙が結構好きやったからバンアレンタイがすごいさ強くなる日かなって思ってたよ俺いや本当に
バンアレンタイ
バンアレンタイって言ってバンアレンっていう人がさ昔、うん、あの光子って言ってさ宇宙、うん、あの地球の周り光子が飛んでるのたくさんな、
はい、
それが濃度がこうあの濃くなったりするんだけど、
うん、
そういう日なのかなみたいな、
うん、
なんでチョコくれるんだろうみたいないやほんで本当に知らなかったから初めてこうチョコもらった時があって女の子から、はい、俺なんでくれたのって聞いたもんね、
はい、そしたらバンアレンタインだから
そうそうって言われてバンアレンタインって言ってなんか聞いたことあるぞみたいな図鑑引っ張ったらなんか昔なんかその天文学者の誰々さんがみたいなそれかみたいな、うん、でもなんでチョコレートやねんみたいな本当に今でも覚えてるけどなんでチョコレートをもらったかわからんかったから友達と分けて食べたもんね
最悪な感じです、ね、
そう。そして挙句それをさ3月14日1ヶ月後にさ返さなあかんのか知らんやん、
はい、
うちの母親にお金渡されてちょっと買ってきなさいって言われてなんでなんで返さなあかんのもらったのなんで返さなあかんのってよくわからんことを聞いててなんか買いに行って、
はい、
なんか分からんけど返すおかんが返せ言うから返してって言って渡すっていう、誰も
言ったんですか。
そう言った
最悪です、ね、
最悪やろ、うん、なんかそれっきりあんま話してくれなくなったけどその、
はい、
その女の子は、
はいはい
全然意味が分からんかったけど、
うんうん、
小学校の時ね何の話してるか分かんなかったけど、うんうん、まあでもバレンタインっていうのも一つのコンセプトで、
うん、
あれは正確に言えばだから特定のコンセプトとかを見つけたら正確に言ってみると絶対面白いけど、
はい、
バレンタインって正確に言うと
チョコレートを女の子から男の子に渡す日
、
うん、
つまんないでしょなんか、
はいはい、つまんない
綺麗な包装紙にもうちょっとほらたくさんそれにさ説明して綺麗な包装紙にチョコレートをの箱綺麗な箱に入れたチョコレートをでしかもなんか包装代によってちょっと値段が上がって、
はいはい、
付加価値が出されてたった4つしかないのに1000円とか1500円とかのチョコレートになぜか昇格したやつをなんか男の子に渡すと、
うん、
したらなんか喜ぶと、
うん、
いう日ですって言ったらなんか、はい、はーみたいななんかなるやん、
うんうんうん、
でもバレンタインっていうのでなんかいろんなことを想像できるわけだしでギリチョコとかいうのがあるやん、
はい、
ギリであげるんだみたいな、
は
い、
あそうかギリチョコって確か作ったのチョコレート会社がなんか作ったかなんか言ってましたよ。
ああそうそうだから
コンセプトを、
うんうん、
そうしたらめっちゃ売れたみたいな。
そうそうそうだから
本音いない人も買うみたいな。
そうそうだからそれでいくとギリチョコっていうコンセプトのおかげでさ、
はい、
なんかギリチョコを もらえるって期待するわけよ男は。あ、その要は上司とかの男の人がいて、その社員の女の人がさプレゼントするっていうの、
うん、
でそれはなんか言ってさ、
うん、
本命ではないけどさ、なんていうの、単純にさ、なんか人が誰かにプレゼントするっていうのはさ、もらった方は嬉しいし、
うん、
分かっててもいいね、別に本命じゃないとか、うん、でもなんかそのプレゼントする側もほら渡して喜んでもらうっていう経験は嬉しいわけやんか、
はいはい、
そこにでもさわざわざあげる理由がなかったわけやん、
うん、
もうそこにギリチョコっていう言葉パンって作ったことによって、はい、そういう文化がいきなり生まれちゃったわけやんか、
うんうん、
だからコンセプトってすごい、
うん
うん、でギリチョコっていう、
うん、
で友チョコ戻ると友チョコや、友、うん、チョコって言った結果すごいよね、チョコレート会社、チョコレート協会天才かなと思う。
全員に当てはまりますからね。
そうそう、今度異性じゃなくてさ同性にあげろみたいな、
うんうん、
すごいよね、うん、
すごい。
そうそう、でさそこがさ、なんかバレンタインチョコじゃなくてバレンタインせんべいとかいろいろやったりとかしてるけど、それはあんまヒットしないわけ、
うんうんうん
うん、そうそう、だからもっと違うコンセプト考えないと、
うんうんうん、なんか台湾まで行ったら毎月14のつく日はなんかバレンタインデー、ホワイトデー、なんかレッドデーとか何かやって、
あ、
なんかいろんなもの売ってるらしいですよ。それです
ごい、だそれも、うん、それも多分コンセプト誰かが考えて、
うんうんう
ん、なんか14日はいつもみたいな、だそういうコンセプトの力っていうのはそういうのかな。もう一回理解してしまったらもうその繰り返しができたりするしっていう、
はいはい、なるほど。
でじゃあそんな風に考えた時に、そのコンセプトっていうのはつまりいろんな要素を特定の切り口でまとめ上げるっていうのはコンセプトの構造なわけよ、
うんうん、
椅子っていうのも特定のいろんな機能によって椅子に見えてるわけよ、
うん、
で座ることができる、その人の荷重を支えることができるとか、そういうことによって椅子って認識してるわけよね、
うんうん、
だから特定の方向から見てあげて、それがさらに、
うん、
いわゆるここで言ってるコンセプトはこう聞く側とか商品買う側とかが、うわそれ欲しかったっていう切り口を新たに作ることがコンセプトを作るっていうことかな、
うんうん、
でそれしようと思ったらまあ簡単で、まず対象のものをやっぱ可能な限り分解するっていうかな、
うんうん、
分解して、その分解した要素同士のつながりっていうのをこう明らかにしていって、でさらには顧客側っていうのかな、
うん、
受け取る側のいろんな構成要素をバラバラにして、
うん、
でそのバラバラにした中からそれらがこうピタッとお互いがマッチするなんかパターンとかを見つけ出してネーミングしてみるとか、
うん、
そういうのがコンセプトっていうやつかな、
うんうん、
の作り方っていう構造としては、
はいはい、
でここで重要なのはそのバラバラにする方法をちゃんと学ぶこと、
うんうん、
バラバラにして、
うん、
であとは再構成する、そのどの切り口でいくかとかいうのは、
うん、
実はたくさん世の中にコンセプトが転がってるから、そういうのを一個ずつ自分で分解するとかいうことを学べばいいわけよ、
うん、
だからそれでさ、なるほどっていう経験則がいっぱいあれば、
うん、
その使えそう、こういう切り口、だから要はアルカトラズ島でダイハードみたいな言い方ができたらいいわけよ、
はいはい、
だからなんかあの本命、なんかその本命じゃない人にもあげれるチョコレート、ギリチョコとか言ってさ、
うんうんうん、
いう感じでさ、なんかそのずらしていったりするにはいろんなコンセプトを知ったらいいから、そのいろんなコンセプトを自分で分解して理解するっていう方法を学べば、
うん、
そのコンセプトを作るってことができるようになるってことかな、
うんうんうん、なるほど。
でやっぱコンセプトで僕らもね結構だからコンセプトを作るって結構一生懸命頑張ってますよね。
はい、そうですね。
でなんだっけ、そのトイウェブテラコヤ、
うん、
ウェブテラコヤ、だウェブテラコヤってもともとさネーミングしたのも結構いいコンセプトじゃない、そもそも。
そうですね、はい、
って言って自分で褒めてるけどあれはどういうことかって言ったら、そのなんだろう、その教養っていうのが本当の教養みたいなものを学ぶっていうのはその何かなって言っていろいろ探してたら、あ、寺子屋っていうのは読み書きそろばんっていうのを習ってて、昔、
うんうんうん、
教養を習ったわけよ、
うんうん、
で現代における教養をオンラインで学べるようにしようみたいな、
うん、
って言った時に、あ、ウェブで学ぶからウェブ寺子屋って名付けるかって言って考えたっていうことかな。
なんか
よくねネーミング良いですねってすごい褒めてもらえるんだけど、
はいはい、いや分かりやすいですよね。なんか2つを合わせてみるって初めての人が作るときいいかなって思いました。
あ
その機能を分解したときに、
うん、
例えばその寺子屋っていうものは、まあ、教養を学ぶ、
うん、
でもオンラインだからウェブ寺子屋みたいな、
うんうん、
例えばその ダイハードのやつもどこでしたっけ、なんとか島
で、あアルカトラズ島でダイハードとか、
結構2つを組み合わせるっていうのは結構、うん、
そうね、
友達にあげるチョコレートとか、
そうそう、バレンタインチョコとかって、は
い、いいかなとか、ちょっと
同性にあげるバレンタインチョコレート、
はいはい、1個あり
とか、そうです。でそこからもうちょっと、もうひと踏ん張りすれば、うん、友チョコとかね、
うんうん、
言い出せるし、
はいはい、
そうそうそう。でそんな風にしてあのなんていうのかな、考えていくっていうのはすごいいいと思う、
うんうん、
であとはだからそういう風にしてそのいろんな要素を上げて何をしているかみたいなのをめっちゃ見て、
うん、
あっちこっちの方向から眺めてみて、
うん、
でパシッて決まるところがあれば、
うん、
それに基づいて、
うん、
全ての要素を微調整するっていうかな、
うんうんうん、
で僕らでいけば、ウェブテラコヤ、
うん、
遠いウェブテラコヤとかだったら、まあ、学べるラジオみたいなコンセプトにしするとしたら、
うん、
ラジオっていうことはみたいな感じで、うん、なんかそれ決まっちゃえばアイコンとかも決まりそうじゃない、うん、
はいはい、
ロゴも決まるし、
うんうん、
でそこでどういうことを伝えるかみたいなのも決まってきたりとかして、うんうん、なんだかんだしててっていう、
うんうん、
でトイっていうネーミングもコンセプトなわけやんか、
うんうん、
トイから全ては始まるっていうことでさ、トイを立てるっていうのはその教育、そのなんだっけ、僕らが目指す教育の一番の基本は問いっていう、探求するっていうところで、まあアクティブラーニングとか最近呼んでるけど、それはもう問いを立ててったりすることがすごく重要なわけで、問いっていう、
うんうん、
なんかでそのなんか将来的にどうなるか分かってない、決めてないけど、実は問いって名付けたのは問いから始めて、こんな問いから始めたらこんな事業、あんなこんな問いから始めたらこの事業って言って、
はいはい、
多角化するときにもいいかなって思って、実はネーミング問いにしといたんだけど、
面白い。
で北摂情報学研究所とか言ったネーミングはその当時考えたのは、その世界中がほらインターネットでさつながってさ、あのちょうどほら日本の真裏っていうのはチリとかやんか、
うん、
あのチリとかの出来事がインターネット上ですぐ見れるのに、
うん、
俺の家の近くのパン屋がパン焼けたか分かんねえって言ってて、
ああ、なるほど。
だからこれからはもっと地域の人がもっともっとこう情報を発信していくことを手伝うことで、その社会が大きく変わるんじゃないかななんて思ってて、ならその日本なんたらかんたらじゃなくて、わざとローカルの名前をつけようと。で茨城とかじゃなくて北摂とかつけたのは昔の呼び名なのよ、江戸時代とかの摂津の国とか、いや北摂とか言ってるのは、あれはどういうことかって言ったら、江戸時代とかっていうのは、うん、要は江戸時代とかに町ができて、その時にほら区分されたわけよ、
うん、
だからで明治に入ってとかでこう、うん、廃藩置県とかいろいろあって、
うん、
こうなんて区分し直したりとかしてるんやけど、
うん、
商圏っていうかな、人が住んでてつながりあってんのは、うん、その昔の呼び名の方がつながってるわけよ、
うんうん、
だからそんな風に考えた時に茨城市のさ境とか関係なく人は住んでるわけよ、
はいはい、
でもどっちかっていうと昔の呼び名で呼んでる北摂地域やったらそれで固まってんちゃんと、だからその地域を表すということにおいては、
うん、
昔の呼び名の方がいいなっていうの で自分のたちがいる場所は北摂って場所だったから北摂って名乗ろうと、うん、
はいはい、
そうしたらローカルから情報をこう情報技術を使ってなんかいろんなことするっていう、うん、意味を込めれるかなみたいなん で、あとはまあちょっとなんか賢そうに聞こえるにしようみたいな、
はいはい、で研究所
そうそうそうそう、はい、でやったらその、うん、まあ後で困ったのは、
うん、
あの漢字の画数が多すぎて、うん、書類とか書くときに、
はいはい、あーめんどくさい、
手が痛いんで、ね、だんだんなんか書いてるうちにすぐゲシュタルト崩壊するみたいな、
領収書とか毎回書いてもらうときとかもあれだ、
そうそう、
絶対に行なるしみたいな、
そうそうそう
毎回聞かれるし
そう、ね、そうそう、頼んだ時に向こうは書く時にめっちゃ大変っていう
はいはい、それはありました。
あとなんかめっちゃ長いから、北摂情報研究所、あの銀行のカードとか作るやん、
はい、
名前が入りきらへん途中 まあ、そこまではちょっと考えてなかったんだけど、うんうん、でもそんな風にしてコンセプト、あとはほら網の目のようにする、網の目を、
うん、
まあ、ウェブ www っていうのはワールドワイドウェブって呼んでるけど、ウェブっていうのはクモの巣のことね、
うん、
クモの巣のようにそのネットワーク図画と見えるから、
うん、
それが世界中に広がっているということで、ワールドワイド、世界中に広がるクモの巣っていう意味で、はいはい、ワイドワイドウェブって言って www って つくわけけど、
うんうん、
であのワールドワイドウェブがすごい世界中に広がり終わったけど、クモの網の目が一個ずつがでかいと、
うん、
もっと小さくしようぜ、それが各個人が ここのビジネスの人が情報発信することなんだよって言って、円スモールって呼んだりとか、それを、
あ、なるほど、
小さくする、円、うんうん、円っていうのは促進するとか意味からスモールって言うんで、円スモール
ドット
ネットとか言ってい
い、ね、
コンセプトを作ってるでしょって、
いやいいっすね、
だ円スモールクラブとか言って、そういうコンセプトがあればそこでもう個人がもっと情報発信しようみたいなプロジェクトとしてやるっていうことで、でロゴとかはなんか僕が適当に説明のために書いた図の写真を適当にあのスキャンしてそれでいくみたいな感じになっちゃったけど、うん、
いやいやすごいいいなと思いました。
そんな風にしてコンセプトを作っていく、
うん、あここまで聞いてちょっと思ったのが、
うん、
なんかそのエースモールクラブの説明も、
うん、
なんか国立情報学研究所の説明ももう覚えてないけど、うん、なんかその一個だけ覚えてれば思い出せそうって、
うん、あ、そうそうそうそうそうそう、それはある、うん、だから良いコンセプトっていうのは記憶も促してくれるし、うん、で何だったかなっていうのはなんとなく理解してくれるし、
うんうんうん、
ファンにもなってくれるし、うんうん、みたいな感じかな、
うん、ああ、なるほど、うん、ちょっと理解が深まった気がします。そ
うそう、うん、だから単純に事実を書いて売るんじゃないってことかな、
はい、
ものを、
はいはい、
うん、だからまあコンセプトがなかったらほら、
うん、
もう極端な話だ、おかしかったらさ原材料書いたみたいな、
はいはい、
何々を何々と何々と何々を
最悪ですね、
あの2時間焼きました、
はいはい、
パンそれよりほら天使のクリームパンって書いてあった方がちょっと、
あ、
何それってか思う、
なるほど、あ、
びっくりアンパンとかこの前買ってきて、
はいはい、
何それと思うびっくりアンパンとか、
うんうんうん、
で通常の3倍あんこが入ってますみたいな、
うんうんうん、
で持ったらずしっと重い確かにみたいな、
はいはい、ああなるほどね、
そういうのコンセプト、小さいところにもいっぱいコンセプトあって、でもコンセプトで買っちゃうやん、どうしても分かんないからさ、
うんうん、
何かは買ってみないと、いいコンセプトがあるとすごく、
うんうんうん、
だからそうやって考えるともう世の中コンセプトだらけ、自分が手に取ってるもん全部コンセプトだから、エバーノートとかもね全部コンセプトだし、本当のとこ正確に言えばさ、メモのようなメモじゃないようなあれができてこれができてとかさ、
確かにな
んかいろいろ言い出すとわけわかんないんだけど、あ、エバーノート何でも掘り込んどく、ずっと使えるノートだよとか言って、
あ、なるほど、
エバーなんだからとか言って、
はあ、
だそういう点でいくとほら本当に世の中コンセプトだらけなのよ、オフィスってあるや
ん、
マイクロソフトオフィス、オフィスって事務所のことじゃね、
うん、
オフィスで使う必須ソフトっていうことでさ、オフィスってついてるわけやん、
なるほど、いやすごいっすね、
うん、そんでもう一発で覚えるしさ、うん、でそういう点で考えるとさ、またアップルはアップルでさ、じゃあオフィス、パワーポイントに当たるさソフトの名前をさ、今度あの会社はあの会社でやるなと思うけど、キーノートってつけるわけよ、
うん、
キーノートっていうのはすごいその発表の中でも一番重要な登壇者が喋るやつをキーノートっていうわけよ、
うん、
だからあなたが作るプレゼンはキーノートなんだよ常にみたいな感じでつけちゃったりとかするっていう、
すごい、
そういうのがコンセプトっていうことかな、ということでコンセプトがしっかり作れれば、本当になんていうかな、
初めのあの誰でしたっけ、
J. エイブラハム、
はい、物が売れるって言った理由が
ちょっとわかるね、
だってチョコレートもだって何のチョコレートじゃなくても、
そう、友チョコ
とか、
そうそうそう、
とか確かにとか思うし、
うん
うん、なんかちょっと分かった気が、
そうそう、あ、だから朝専用コーヒーとかもコンセプト、
はいはい、うん、買いますもんね朝ね、
そうそう、
何も書いてないやつよりかは、ね、
そうそう、分からんから、
はい、で色もなんか赤で黒とかってちょっと朝っぽくないけど、あれだけ赤だし、
そうそうそうそう、
なんかちょっと朝っぽいなと
か、そうそう、だからそういった感じでほら、でコンセプトのなんか伝えで、コンセプトは例えばじゃあレッドブルとかも実はコンセプトでさ、
うん、
なんていうだから、エナジードリンクじゃなくてレッドブルって呼ばれてるわけやんか、 で、あれ不思議なのがレッドブルって言ってるけど缶全体青で、まあ、うん、赤を目立たせるためか知らないけど、でもそのレッドブルっていうのをわざと押し続けるっていうの、
うんうん、
それによってなんかエナジードリンクの1個じゃなくてレッドブルっていうコンセプトとして受け入れさせるとか、うん、なんかほらじゃあ他も出たやん、いっぱいいろんなとこ出したやん、
はい、
なんかああまあなんかどこどこは出したレッドブルみたいな飲み物って説明するわけみんな、
はい、なるほどね
そうそうびっくりするでしょそういうの、
はいはいはい、
うん、だからそういう目に合うからやっぱ先に何々みたいなって言われるそっちをもし手に入れることができたらそれはやっぱ強いかなっていう、う
ん、ああなるほど、うん、はあ何番って言われたら嫌です
もんね、そうそうそう言われないためにそのコンセプトを作るっていう、でそういうすごいコンセプトが、まあ、一発で出てくることはないけど普段のいろんなことに対してコンセプトを作り続けてる中でやっぱりその強いコンセプトっていうのは作れるようになると思うので、うん、まあそんな風にして、活用してもらったらなと思います。